ホモエコノミクス、利己的人間の思想史、主田園江。第一部、富と徳。金儲けは近代以前にどう受け止められていたか。人が自分の経済的動機を最優先することは、現代では当たり前になっている。企業が利潤を優先せず倒産したら、愚かで無責任とされるだろう。取引を有利に運んで儲けを得ること。また、年収の高い仕事に就こうと努力することは、非難されるどころか、むしろ奨励されている。私たちは、ホモエコノミクスであることを歓迎するような人間観、道徳観の世界に住んでいるのだ。最初に断っておくと、ホモエコノミクスの語は、19世紀以前には使われていなかった。この語の系譜調べは、第二部で行うつもりだ。差し当たり、政治経済学黎明期にあたる18世紀までを扱う第一部では、個人の利得動機に基づいて、経済活動に邁進する人間、といった意味で、広く捉えておく。すでに述べたように、ホモエコノミクスは、あらゆる時代に歓迎されたわけではない。というより、ヨーロッパが近代の域を超えるまで、個人の経済的利益の実現を中心とする経済社会体制は、おそらくどこにも存在していなかった。このことは、マルセル・モースやカール・ポランニーに始まる経済人類学的な著作群で強調されている。彼らは多様な経済社会を描き出すことで、ヨーロッパ近代というのがいかに特殊な経済システムであるかを示した。近代以前に個人の経済動機や利潤追求がそれ自体として容認され、称賛された時代はない。その意味で近代とは、ホモエコノミクスをあるべき人間像として掲げた初めての時代なのだ。ただしヨーロッパにおいても、こうした人間像とそれに基づく社会は抵抗なしに受け入れられたわけではなかった。それは危険な人間、危険な社会として長い間警戒され、抑圧されてきたからだ。近代以前のヨーロッパでは、エゴイズム、とりわけ富や財産に関わる利益を追求するエゴイズムは、蔑みの対象であった。古代ギリシャをヨーロッパの起源と言えるかは不明だが、アリストテレスがニコマコス倫理学、政治学で展開した議論は、商業都市アテネに浸透した貨幣経済への批判となっている。アリストテレスにおいては、貨幣、オイコノミアと、貨食、クレマティスティケ、ただしこれは本来貨食を含む貨幣外からの財の取得全般を意味した、が区別され、生存のための必要と、家の維持を超える貨食は厳しく批判された。ここに見られる、必要に基づく経済の発想は、欲望の追求を出発点とする、ホモエコノミクスの経済学とは、発想そのものが異なっている。ヘレニズム期に盛んになり、ストイックという言葉の元になったストア派も、また時に快楽主義者とみなされるエピキュロス派も、質素と節制の生活こそが、自立、アウタルキーをもたらすと考えた。魂への配慮は、富と蓄財への配慮とは両立せず、前者が常に優先されるべきことは、自己への配慮を旨とする古代異教世界においては、学派を超えて共有される前提となっていた。そして、ローマ語を支配したキリスト教もまた、富を警戒し、それが歯止めなく追求されないよう、様々な禁忌や、軽蔑的言辞を与えて、製品の道徳を守ろうとした。 キリスト教において重要なのは、来世での救済なのだから、その地位を脅かしかねない、この世の富に強い執着を持つのは、危険なこととみなされたのだ。視点をより広くとってみても、現世的な富の追求は、宗教上の救済や精神世界における信仰とは、その本性からして相入れない部分がある。他の世界宗教、普遍宗教について言うなら、仏教が達人宗教としての性格を強く持ち、欲に満ちた現世を乗り越える悟りによって得られる心の平安を目指すことはよく知られている。欲徳づくで偶然に支配されるこの世を越え出たところに、真理と静寂の涅槃が待っているという考えは、古代ストア派などとも共通する部分がある。一方、イスラム教の経済活動への態度は複雑である。一般的には、キリスト教の製品主義や仏教の卓越主義に対して、イスラムは商売を含む現世の営みに寛容であると言われる。しかし、金儲けが自己目的化すること、蓄財を目的とすることは強く忌避されてきた。そもそも経済活動と富の再分配のあり方は、法、シャリーアによって定められた規制に従って決められる。イスラム経済は、クルアーン、コーランで、利子、リバーが明白に禁じられているため、現在でも回避的措置としてのイスラム金融を経なければ、金利を伴う経済活動ができない。このように、魂の救済や魂への配慮と富の追求が両立しがたいという考えは広く行き渡ってきた。カトリックの七つの大罪にも貪欲が含まれることはよく知られている。虚栄、傲慢、貪欲、嫉妬、憤怒、色欲、暴食、怠惰のうち、貪欲は富に関わる大罪として、厳しい宗教的断罪の対象となってきた。ここで一つ大事な話をしておこう。私はミシェル・フーコー研究者なので、フーコーの晩年の古代についての著作は何が言いたいのでしょうか、という質問を時々受ける。そして非常に困惑する。なぜなら、突然古代の話なんか始めちゃって、何のつもりかよくわからないからだ。もちろんこの問いに一つの正解があるわけではない。だが、ここまで書いてきたこととの関係では、以下のような解釈もできるのではないか。フーコーは、1980年代に入ると、それまでの近代の統治に関する研究を中断し、自己への配慮へと関心を移した。これは、性の歴史シリーズの第二巻以降の構想変更と直接リンクしている。1976年に、性の歴史1、知恵の意志を刊行した後、彼は、主に近代の統治と国家を対象とする研究にシフトする。そこから80年代に、性の歴史プロジェクトに戻ったとき、フーコーが取り上げたのは、大方の予想に反して、古代ギリシャ、性の歴史3、自己への配慮と、ヘレニズム期、性の歴史2、快楽の活用における自己への配慮の実践であった。これは、近代の性権力批判を取り上げてきたフーコーのそれまでの研究からすると、大きな転換、主題の変化として受け止められた。だが遠くからこれを見直してみると、性の歴史プロジェクトの全体、つまり、知恵の意思から、2018年に遺著として刊行された、性の歴史4、肉の骨格に至る全体において、フーコーが取り扱っている一貫したテーマが、欲望だったことがわかる。 フーコーはこの研究を通じて欲望というものを終始とても慎重に扱っている。それは歴史や文化を超えて普遍のものではない。欲望を制御し、活用し、反省し、管理する。そのやり方は時代と文化、そして社会階層や人の属性によって多様である。だがどの時代にも欲望は取り扱い注意の事柄として人間の性の中で細密な関心の対象となり続けてきた。このことをフーコーが1979年の講義で扱った新自由主義の経済学説における欲望の捉え方と対比すると興味深い。本書の第3部で取り上げる通り、戦後アメリカの新自由主義的経済学説においては、人の欲望は所有であり、議論の出発点である。人は皆、自己の経済的利益を最大化するために行為すること、つまり、ホモエコノミクスであることが大前提となっている。そして、その過程に基づいて社会理論が構築される。経済学においてはしばしば、科学や理論における説明能力を高めるために、現実の人間とは異なる加工的存在として、ホモエコノミクスを導入する。そして、その人間像が現実とはかけ離れたものであることを往々にして忘却する。そのこと自体問題なのだが、いくらシンプルな仮説によって理論を構築しやすくするためとは言っても、ここでの欲望の扱いのあまりの素朴さと雑さに、フーコーはドン引きしたのではないだろうか。なんて船舶で奥行きを欠いた人間理解なのだろうと。歴史を振り返るなら、人間の欲望は古代以来、異教の伝統でも、キリスト教道徳においても、単純な所有とみなされることはなかった。欲望はいつもその制御や自己コントロールに関心が寄せられる一つの問題であった。欲望をどう扱うかは、宗教的な精進や、信仰と強く結びついてきたし、古代においては、倫理的な生き方、また、自分自身の魂に配慮することと深い関係にあった。新自由主義の経済学において、全く考慮されないこの欲望の複雑さと陰影こそ、フーコーが死の直前まで手を入れた原稿をもとに、第4巻が出版された、性の歴史シリーズで描こうとしたことだった。つまり、ホモエコノミクスの人間像は、それが道徳的に見て眉を潜めさせるようなグロテスクな存在であるから疑問視されるだけではないのだ。そもそも、欲望のあり方と、その制御の方策との複雑な心的社会的関係を無視して、まるで、貪欲や金銭欲は自然な欲望で、それ以上遡ることができない出発点であるかのように考えるのは、かなり奇妙で特殊なものの見方だということだ。この意味で、フーコーによる欲望の関係学は、ホモエコノミクス批判の一つのあり方として捉えることもできる。ここまでの話をまとめると、次のようになる。近代以前の多くの社会で、富の追求は禁圧され、あるいは危険とみなされ、注意深く取り囲まれ、野放図にならないように規制されてきた。それは必ずしも全否定されたわけではないが、宗教的、政治的、社会的な慣習や道徳によって、埋め込まれた形でのみ容認されていた。カール・ポランニーが言う、社会に埋め込まれた経済である。古今東西至るところにこうした富の禁圧が見られたとするなら、では何をきっかけにそこにほころびが生じたのだろう。マックス・ウェーバーは禁欲を旨とする プロテスタントの厳格な教義が意図せざる結果として信徒に無際限の富の蓄積を促したことをプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神で描き出した。ウェーバーのテーゼを真面目に受け取るなら、富の追求が宗教的に蔑視されていた中世から、宗教改革をきっかけに、キリスト教における富の価値そのものが変化するというドラスティックな展開があったことになる。プロテスタンティズムにおいては、聖職者が特権的地位を失うことで、宗教的に無価値だったはずの世俗の富は、道徳的に価値を高め、ある人が救われていることの証となった。プロテスタントは、その出発点から、カトリックの聖職者の特権と、その腐敗した行いへの強い不信感を持っていた。そのため、聖職者を特別扱いせず、俗人の性の地位を相対的に高めるような教義を発展させた。世俗の職業は、決して聖職に比べて救いから隔たっているわけではなく、神の前では、人は等しく罪ある存在となる。しかし、そうすると一体誰が、あるいは、どんな行いが神の御意にかなうのか、信徒たちはわからなくなる。信仰が真剣なものであるほど、そのことがもたらす信徒への影響は甚大だった。自分は果たして救われるのか地獄に落ちるのか、知りたくても知る術がないのだから。神の意志を知り得ないというこうした不可知論に基づく教義によって、救いの確証が得られず、不安に苛まれた信者たちは、救いのかすかな印として、きりなく富を追い求めるようになる。ここに生まれる逆説的で、狂信的な富への執着と、利潤追求が、プロリン全体を駆動するテーマとなっている。プロテスタンティズムの盗作的な論理と倫理に基づく、裏口からの貪欲の導入という、ウェーバーのこのテーゼは、批判や疑問の対象ともなってきた。確かに、禁欲が無際限の金儲けにつながるというのは、いくつかの中間項を挟まないと簡単には理解しにくい。そもそも資本主義をもたらした強い心理的要因は、禁欲よりは、冒険精神や、やまし的感性、そして、吝食や、商売人の貪欲ではないのか。ウェーバーと、ゾンバルトの対立に代表されるこうした論争については、冒険精神や貪欲を強調したゾンバルトの主張に、21世紀の今だからこそ注目する必要があるだろう。しかし他方で、ウェーバーの問題提起の中にも、鋭い知見が含まれている。そこで、禁欲と金儲けというこのテーマについては、ベンジャミン・フランクリンに言及する際に改めて取り上げることにする。ここではもっと単純で王道のラインとして、富の追求自体がキリスト教世界の中で肯定されていく、そのプロセスはどのようなものだったかをざっと見ておきたい。学校で世界史を学んだことがある人なら、宗教改革のきっかけが、カトリック教会の腐敗への告発であり、その中に、教会や修道院の蓄財と、聖職者の虚職に関する非難が数多く含まれていたことは知っているはずだ。そもそも、ルターによる職友上、免罪符の告発は、金で罪をあがなえる、というとんでもない話に対する怒りによるものだ。カトリック教会が、その権勢を誇るための建造物に拒否を投じ、職友上で得られた金銭をそれに充てることは、真面目な信仰者にとっては、本末転倒で特進的な行いだった。したがって、プロテスタンティズムにとって、金儲けや金銭づくへの忌避感は、ローマカトリック批判の経緯からして、本質的なものだ。だが、 キリスト教と富や財産との関係は、歴史的にはかなり複雑である。聖書には、聖品を称える箇所が多く、とりわけ、新約聖書でキリストの言葉として記されたものには、こうした価値観が強く現れている。一方で、特に旧約聖書には、富を神の祝福の印とみなすような記述も多い。経済的に豊かであることは、高貴であること、身分が高いことと結びついて理解された。実際、貴族や有力者は皆金持ちである。そのため逆に、なぜ貧しさが存在するのかが問われ、貧困を意味付けようとする試みも盛んに行われた。キリスト教にも、仏教にも、イスラム教にも、貧者への施し、宗教共同体への寄付といった、貴者を尊ぶ教えがある。その意味では、貧者は、富者にとって、施しによって自らの信心深さを示すための機会を与えてくれる存在だと言える。貧者がいなければ、富者は自分の信仰を示す機会を失ってしまう。こうした考えは、とても傲慢にも見えるが、貧しさが、神的なもの、神聖な何か、現世的な価値を超えたものに触れるための回路であるとの考えは、宗派を問わず広く見られる。つまり、貧者と富者は、宗教的な価値観のもとで、互いに参照し合いながら、社会的意味を相互に与え続けたということになる。中世研究者の宮松博則は、金持ちの誕生という著書で、西方キリスト教世界の千年にわたる金持ち観の変遷を描いている。ここでは、そもそも金持ちをどう定義するか自体が問題になる。宮松は、身分ではなく財産、特に動産によって、特定の人々が金持ち集団、金持ち階級として認知されることで、初めて金持ちが誕生すると捉えている。どうやら、金を持っていること自体が、人の属性、特性として、それだけで取り出されることは、中世世紀以前にはなかったようだ。確かに、商売人は、金を扱う職業身分の一つではあったが、金持ちという身分や職業はなかった。金という汚いものに触れる商人、商業という営みは長らく蔑視されていたが、これが11世紀頃には変化し始める。それは、ラテン語起源でカトリックにおいて蔑まれたディーブスという言葉に代わって、中世世紀以降、多くのヨーロッパ語がゲルマン起源のリキの派生語、リッチなど、を用いるようになった点にも現れているという。そして、12から13世紀には、俗世を捨てて僧となることのないまま、聖人に列せられる金持ちが出現する。